前回からの続き。
なんかチベット仏教って今残ってる仏教の中で一番覚えなきゃいけないことが多いっていうイメージがあるんですけど、
よくわかんないけど、
なんかチベット仏教の人ってものすごい 暗唱とか、
うん、そう
暗記、何もかも暗記してるっていうふうに聞きました。
南方仏教ってそうだよ。
あ、じゃあスリランカ、
うん、あの経典を全部覚えるんだもん。昭和しながらね。それは映画と同じですよ。それはだから南方仏な、あのインド的というか、文字が発達する前の形態だよね。まだ覚えて、文字はあくまでの記録。中国の場合は言葉が通じないから、おそらく文字で統一分かろうとしたんですよね。だから文字さえ書ければ、読めれば書ければ。
そうか、じゃあそれは国際化に伴って文字が発展してったって感じなんですかね。
中国圏ではね。だから中国が世界文明になるのはなかなか難しいでしょうね。文字を使ってる以上ね。
言葉だと広がりやすいんですか？あ、音の方が広がりやすいんですか？
音は、あの、音を理解すれば、
確かに。
音は時間でこう、なんていうか、流れで理解できるんだよ。
歌みたいな、歌詞みたいな感じ。
だけど、漢字っていうのは絵だから。
意味を理解しなきゃいけないのか。確かに。
音じゃなくて意味な。
そうです
ね。読めなくたっていいんで、筆っていう、字があったら筆って発音しなくたって筆で対応ができれば、
うん、そうですよね。確かに
発音しなくて、
そうですね。
入って間違う。
ああ、なるほど。なんか、でも中国ってだいぶ影響大きいですよね。
東アジアにはね
、うん、それは言葉で支配できてたってことなんですか？
そういうことですよ。言葉は共有できたってことですね。
漢字が共有できたってことなんですか？
だから漢字がなくなっていくと、だんだんその影響力薄れていくんじゃないですかね。ただ、日本なんか、だから朝鮮なんかは、ただ歴史的にあるからそう簡単にはいけないけど、朝鮮なんかはもう漢字やめちゃったでしょ？
はい。
で、ハングル、まあ、日本でも、ひらがなかカタカナで統一しちゃったから、
名前、自分の名前ぐらいしか漢字使わないみたいですね。
それが不徹底だよね。
不徹底？もともと漢字使ってたんですか？使ってたんでしょうね。
使ってただろうってもんじゃないですよ。朝鮮は中朝といって、朝鮮こそまさに、小さな中華帝国というか、なぜかというと、中国が異民族である満州族に支配されちゃったでしょ。満州族って異的なんだよ。
はいはいはい。いつ、あの、あれですか、割と最近の秦、一番新しい秦の時。
そうそう、もっと前も元もあったけどね。
ああ。
民族に支配されて、しかも仏教を国教なんかにすると、仏教を報じてしたつにとってはさ、けしからんわけですよ。
儒教、
だって儒教は中国の国民哲学です。
はい。
国民宗教
って言ってみて。儒教と仏教、あれ？満州って仏教なんですか？
ちょっと勉強しないといけないかもしれませんけど、満州族っていうのはね、異民族でしょ？
はい。
中国に支配したときに、その儒教を勉強したらどうなると思います？お前は民族で北緯ですよね、北の方だから。
はいはいはい。
野蛮人だ、
うん、
野蛮人が中国を支配してる。野蛮人って自分自身で、あの、自虐的になるじゃないか。正当性ができないじゃん、政権の。
はいはいはい。
で、仏教、チベット仏教を国教にしたんですよ。
正当化しやすいんですね。
そうすると仏教ってのは普遍宗教だから。
満州族が中華を
統一する
後ろ盾
があるわけ。
そうか。チベット仏教なんですか。
う
ん、
そうだよ。
神も？
神はそうだよ。
あ、チベット仏教だったんだ。
チベット仏教、ちょっと待ってね。よくやってた。なんかに使えるかなと思って、昨日出してきたんですけど。
偶然。
この中国の誘惑球、まあ、
アヘン戦争、
うん、あれですよ、建立帝とかなんとか、まあ、ああいう皇帝が作った、
うん、
これ、あ、見えねえか。
あ、見えました。
これ、なんか、
ポストカード？
ポストカードですけどね。これみんなチベット仏教の。
あ、本当だ。チベット仏教ですね。
うん、ほら。リンポチェだよ。
リンポチェ、本当ですね。
うん、だから、中国なんだよ。まあ、これはちょっとあれだけど、弥勒だけどね。この。
弥勒。
うん。布袋、今日布袋様って言ってますけどね。
大乗仏教。
大乗仏教。もちろん密教だからね。
もっ
と、ほら、こんなチベットのお寺にあるような。
うん。
絵がね、
もうインドかなってぐらいチベット仏教、ラダックかな、
そのものだよ。
はあ。
だから、今の共産党は何としてもチベットを支配して仏教を、まあ簡単に言うと滅ぼしたいわけだね。そうするとその中華民族が中国を支配する、はい、あれは共産主義じゃないですから、漢民族主義ですからね。
ああ。
一応、共産主義とか言ってますけど、
そうか。
共産主義の、薄い上着を着ている漢民族主義。
なるほど。だから満州に、かなり最近支配されていたのが痛手なんですね。
う
ん、
そう。もうすごくね、腹持ちにならない
。そういうことか。それもあって。
腹に据えかれている。
仏教が。敵視される、
うん、そうだねと思うね。日本だってだから明治になってそうしたわけよ。異的な宗教である仏教をぶっ潰して、
うん、
近代化しなきゃいけない。でも近代化して何になるのって言うんで神道を新しく、神道っていう神道、という流れなのよ。なんで先生そんなこと言ってんのって。仏教は好きだからだよ。仏教が好きだから、仏教廃仏毀釈をした近代が嫌いなんだよ。と、うん、いうことですよ。
なるほど。
もう豊かなね、まあ雑な社会でしたけど、でもこう豊かさがっていうかね、温かさがあったんですよ、仏教的な、
うんうん、
世界がね、慈悲の世界ですから。
うん、
神道なんつったって基本的には中国の儒教ですから、
宮
とか公とか天皇に忠とかね。インドでは権力者なんか従わなくてもいいんだからね。合法的三族とか言ってますから。
三族、
合法的なね、盗賊と言って盗賊か。
へ、
夜は本当の盗賊、昼は自分たちがお金で雇った盗賊、あるいは法律を作って自分の都合のいいように収めて我々の富を合法的に持っていく盗賊が王様。
あ、でも王政君主制って大体
だから軍隊を強くするわけですよ。国民の抑えつける、
労働者が増えるからですか。
まあ、そういうのを反対しないようにキュ
ッ。あー、そっかそっか、軍事力で。なるほど。
っていうふうに見るとさ、なんとなく分かりやすいような気もするでしょ。
はい、面白い。
その細かくやっていくと、いや、その兵隊制は近代兵役の運はどうのこうのとか治安のどうのこうのとか言い出すと、こんな話は出てこないんですよ。そんな、なんだ、一人の人間の心の中から、制度から全部やらなきゃ論じられないのかってことになっちゃうもんね。
ああ、そうですね。
だからまあ、 こうやってその大きなことをやるのはすごく意味があるんだけど、よくだから中村先生とか峰島先生が言ってたのね、
はい、
こう比較とやる研究をやるっていうのは専門の領域をしっかり持ってやる、
うん、
業局をやる、
うーん、
片方だけじゃダメよよく、
うーん、
だから自分の得意なところは例えば飼育だったら飼育はしっかりやって、
うん、
でそれ以外のものを学問的に対極のことをやれ、
なるほど。え、中村はじめ先生はそのミクロは何だったんですか？
ベーダンタ哲学。
あ、ベーダンタ哲学なんだ。あれ、なんかサンスクリットとかパーリーから日本語に訳してるっていうイメージがすごい強いんですけど、うん、
それは先生のまあ発展系だけどね、基本はベーダンタ哲学史っていうこんな4巻ぐらい、4500枚の。
ベーダンタ哲学って何ですか？
ヒンドゥー教の正統哲学だね。シャンカラって聞いたことある？
うん、はい、
あのシャンカラの哲学思想ですね。
へえ。
先生やってたんですよ。
うーん、
このシャンカラは仮面の仏教徒と言われてですね、
は
あ、あの仏教的な、まあ、論理学かな、論理、
はい、
いろいろ研究してさらに仏教を攻撃したっていう嫌なやつなんですけど、
はあ、
宗教の世界ではヒンズー哲学を、まあ、構築したっていうかな、体系化したっていうかな、
うーん、
そういう偉大な学者です。
うーん、
それの研究。
へ
え。先生はそのベーダンタ哲学、シャンカラの哲学の中にある仏教的要素をこう抽出した。
ああ、だから仏教。
そうそう。でも先生もともと仏教徒だから。
浄土真宗でしたっけ。
うん、ですごく、なんていうんですかね、信心深いっていうかね。
うん、
昔の門徒さんですよね。
うーん、
あの修行として研究をする。
うーん、お坊さんではないんですよね。
お坊さんではないですけど、在家ですけどね。
在家だけど、
うん、
修行をしてる、仏教修行じゃなくて研究を、
うん、学問を、
は
あ、だから仕事を、だからあの本当の方には意外にあの大きな大棚の旦那っていうか、お店やったり事業化したりして多いんですよ。
うーん、
それやっぱり真面目にね働いて、うん、
プロテスタントみたいですね。
だからよく言われるんです、日本のプロテスタント。
はあ、それが浄土真宗的なんですか、それって、
う
ん、
そうだね、うん、つまり聖なる世界、ホーリーネスの世界を、
うんうん、
とこの世の世界を合体させている。
うーん、
こっちは聖でこっちは俗、じゃあ今日は俗でやるかみたいな、そうじゃなくても、だからお釈迦様に与えられた、あるいは阿弥陀様に与えられた場として、たまたま私は例えば、金貸しだったとか、
うんうんうん、
もう真面目に金貸しするわけです。もう、すげえシビアにね。まあ、ちょっと金貸しよくないな。うん、商売。そうすると商売を通じて、みんなを助けることになるでしょ？
はい。
食べ物を持ってきて供給する。
はい、
で、お金をもらう。
うん、
またそれでですね、そういうことをして、お金を貯めるというよりも、みんなのために仕事をさせてもらって、その結果お金が貯まる。そういうのを仏、あの仏の、なんですかね、ご加護じゃない、ご加護とは言わないんだけど、
うん、
あんまり好きじゃないんでとか言って、その、法恩行為って言うんだったかな、法恩業っていうのかな。で、僕なんかよく呼んでくれるお寺さんは勉強しようっていうお寺で、
はい、
信州系のお寺。
あ、そうなんですね、信州、浄土真宗。
浄土真宗。もちろんあの でかいお寺で呼んでくれることもあるけど、
はい、
そういうその宗門あげてっていうんじゃなくて、
うん、
その田舎のというかね、町、うん、お寺さんで勉強したいってやって、じゃあ呼んで来てもらおうかみたいな、でいいですかとか、もう行きますとか行かせていただきますとか、しょっちゅう言ってますよ。
そうなんです、
ね。最近ほらコロナだから、
はいはい、
うん、あんまり行けなあ、ほとんど行ってないけど、まあ終わったら来てねとか、
うん、そうなんですか。うん、どんな授業をされるんですか、先生。
まあ相変わらずですよ。相変わらず似たようなもんです。
うん、例えば、
うん、あのインドのその仏教のあれとかを、もう私なりにと先生は超絶ですからみたいなね、こればっかだとみんなぶっ飛んじゃうんですけど、他の先生は細かいことで、その教行信証の第一節第何行の第何行、一字一句さあれするの、あもう教行信証ってこんなもんですよ、あこういうもんですよみたいなって、パッてそうみんな新鮮なんでね。
なるほど、
スパイスみたいなもんじゃないですか。うん、スパイスだけじゃ食えないでしょ、
スパイス、うん、
でスパイスがないと飽きちゃうから。
あ確かに確かに、
まあそういう感じじゃないですかね。
じゃあスパイスな先生、うん、ね、中村先生と鈴木大拙って知り合いですか、うん、
いやー聞いたことはないな、うん、もちろんあのー
お互い
識はもちろんもちろんもちろんありますけど、年代がね、鈴木大拙の方が30ぐらい上かな。
若い。でも大拙もそんなに、うん、あの割とこう長生きじゃないですか。何歳？
92、3歳で昭和30何年だから、うん。じゃあ先生が、
若手だった頃
はもうあのだから、ただ大拙のことあんまり先生伺ったことはないな。直接会ったとかって話は、まあ学会とかで会ってるかもしれないけど。ちょっと覚えがないね。会ってるかもしれないけど、先生の本を読んでも鈴木大拙の話はあんまりないような気が。するにゃ、ちょっとまた後で調べてみますけど。
うん、西田は？西田北郎。西田北郎。
西田北郎はね、
日本哲学の。
京都だからあれですけど、あの、西田北郎と、うん、あの、まあ何ですかね、つるんでいた京都大学で、はい、倫理の和辻哲郎っているでしょ？
和辻哲郎？
うん。
和辻さん。
和辻日本倫理思想史とかさ。
はい。
うん、その和辻先生が中村先生の先生なんですよ、もう一人の。
あへ、
で和辻は西田の、まあ、弟子とは言わないけど、まあ、弟分みたいなんで、すごく仲良かった。
はい、うん、
だから、
うん、西田チルドレン
ではないけど、西田あのなんか中村先生はね、
うん、
大学行く時に京都大学の哲学科に行こうってと思ったこともあったっつってたね。そしたらば、うん、あの第一高等学校だからどこでも行けるわけよ。
はいはいはい、
先生優秀だからね。で先生の頭だと大体法学部行って大蔵省っていうコースだったんだけど、先生は変わり者って言っちゃいけないんだけど、なぜか陰鉄、食えない陰鉄なんて、
う
ん、
珍しいから
だったんですよ。これは先生じゃなくてね、
うん、
先生の同級生があの東方研究会を、まあ、支えてくれてたわけ、
はい、
みんな偉い人なんですよ。大蔵省のなんとか局長をした人とかね、
うん、
第一生命の顧問弁護士とかね、
うん、
日本石油の社長をした人とか、
うん、
まあ、そういう人に僕はあの東方研究会の事務をやってて、あのハンコをもらいに行くんです、会計の総会する時の予算決算のね、
はいはい、
うん、で細田君行ってきてくれたまえとか、はいとか言って、そういう 仕事をしてたわけ。そうすると、行くじゃないですか。そうすると、ガンちゃんと、ガンちゃん、ゲンだけど、ガンって言われて、元日生まれだって、ガン。あ、元年生まれたから、ガンちゃんって同僚には言われてたんですよ。山下先生とかね。
はい。
そしたら大倉市の偉い人だった人ですね。はい。から、中村俊夫先生って、これは第一関、あ、第一生命の、あの、お堀端にあるでしょ、でっかいビル。
はいはい。
あそこの顧問弁護士してた人とか、何人かいてですね、行くわけですよ。で、僕は、そうすると、その、世間話をする、してくれるわけ。ガンちゃん元気とか、あの、おかげさまで、あの、あれです。僕はこういう、年寄り大好きなので、ちょっと向こうの先生方ももう暇だから、話してくれるんです。そう、若い頃の話をしてくれてね。もう、彼はトップだから、うん、話になって、いろいろしてくれて、先生の若い頃の話をしていただきましたけどね。すると、何年も経ってから、第一生命の、その、中村弁護士の秘書をしていたっていう女性から手紙をいただきましてね。
はい。
もう達筆で。なんだと思ったら、その、ずっと病気で、闘病してたんだけど、ちょっと良くなったら、
うんうん、その
元気だった頃に、中村先生のところに来た、僕のこと思いついたんだった。
へ、
まあ僕のおばさんぐらいの年だけどね、
うん、
方もね、
うん。
なんでかっていうと、その、ほら、第一生命の顧問弁護士でしょ、
うん、
だから、訪ねてくる人ってみんななんかこう欲得で、その、来るので、中村弁護士もね、すげえこう、なんていうか緊張してね、こう、まあ鬼のようとは言えないんだけど、こう、いわゆる弁護士の顔するんだった。だけど僕が行くと、ほら、おぉ、ガンちゃんの、みたいな、すごく先生がこう、柔和になって、で、こう、いろいろ楽しそうな話しているのがすごく印象に残ってたと。どうされてますかって言うんですね。話が来て。やっぱね、先生っていうのは、そういう、友達からね、まあ尊敬っていうかな、敬愛されていたんだな、っていうのは、ありますね。
へー。あんまりじゃあ変人じゃなかったんですね。なんか西脇太郎とか変人だった
まあ先生も変人でしょう。そういう意味ではね。勉強ばっかしてるし、でも勉強ばっかしてる冷たい人じゃなくて、
うん、なんか、
うん、中村弁護士っていう人はね、すごく優秀だったんだけど、うん、家が倒産して、授業が払えなくなって、
うんうん、
でしかも、肺病に、結核になって、
うん、
高校を辞めなきゃいけなくなった。
へぇ。
その時に中村先生が、彼はあれだけ優秀なんだから、一、うん、人1円だったかな、10円だったかね。寄付しようよと。で、ほら、第一高等学校だからさ、まあ中村先生貧乏だったけど、はい、お父さん早く亡くなっちゃったから、それ以外の人はみんな専用のハイヤーで来るような人ばっかだから、
うん、
でもお金をね、ただに来る人じゃないんで、中村先生が提案して、そのお金を徴収して、先生、中村弁護士のところに運んだんだった。
うん、そういう。
うん、だそういう人だったんです、先生は昔からね。
すごい。
うん、で、から、最後の、いつも中村先生が困ると中村弁護士が来て助けてくれてましたよ。
うーん、
なんか最後の言葉が、私が この今ここにあるのは中村はじめ先生のおかげですって、こう色紙がね、うん、東方研究会にかかってました。
感動的、
うん、まあそういうあれですね、やっぱ偉い、これはもう嘘偽りかけねえなし。
すごい。
の話ですね。
中村はじめ先生は、それは何だろう、仏教徒だからなんですかね、その、深い感じは。どういう。
まあ、気質もあるんだろうけど、やっぱり仏教 を実践するっていうのは先生の。でね、まあ、それは先生書かれてますけど、14歳の時に、中学校2年か。腎臓を患って1年間ね、寝てたんだって。で、天井ばかり見て暮らして、まあ、当時だから死んじゃうかもしれない。
そうなんですね。
うん、っていうこともあって、1年間こう、考えるとこあって、で、まあ、治ったら、インド哲学か哲学をやるって思ったらしいんだにゃ。
なるほど。あ、じゃあ病気にかかってなかったら大蔵省行ってたかもしれないですね。
ああ、大蔵時間がなってんじゃない？あ、でもまあ、そのくらいになって、だ先生、人がいいからあんまり偉くならなかったかもしれないけど、かんないそうですよ、おそらく役人で、
うん、
有能な役人ってことだったんじゃないですかね。
うーん、
だから、大学、東大に入られる、その専任になる、前の10年ぐらいはすごい石品だったって言ってたもんね。
へえ。何してたんですか？東大の教授になる、ん？東大に入る前？
うん、要するに専任、今でいうところ専任講師になるまでの間は、
はい、
もう35、6でしょ、先生になったのは。
はい。
7、8か。だからそれまでは職ないわけですよ。
うん、
駒沢でちょっと教えておられたと。
へ
え。大変だった。うん、僕はね、お墓まで売っちゃったんですよ。
へえ。
っておっしゃってた、うん。で、我々は先生のお寺に納骨に行ったんですけど。
はい。
松江のね、うん。先生の先祖は中心になって作ったお寺だから、本来だったら一番いいとこにあるはずなんですよ。ところがね、端っこにおるんで。
あ、じゃあ一回売っちゃったから。
じゃあお金を出しても取り返しができ、取り返して買い戻しできなかったんだよね、とか、ポロッとおっしゃってたんですわ。
そうなんですね。
本当にそうだよ。
そっか。
だから、僕は先生の本ももちろん業績もすごく好きな好きって言うというあれですけど、先生の人柄ね、
はい、
が好きなんだよ。
うん、そうですね。そう、なんか今のお話伺って、
うん、もっと面白い話もあるといずれしてあげましょう。
あ、じゃあ次の機会に。
でそういうことを耐え忍んで、この宗教的自覚とかさ、
うーん、
ああいう本になっていくわけですよ。
そうなんですね。なるほど。また
来週、
次回よろしくお願いします。
来週かどうかだけど、はい。